QIC
パラティルでございます。今週のテーマはテレビを選択するには、選択ってチョイスじゃなくてランドリーの方の選択、お選択なんですけど、まあテレビをね、中古のテレビをこうリサイクルショップとかがこうゲットするじゃないですか、で映んないやつとかあるんですよ、何するか知ってます？作業として修理っていうことになるんですよ。修理する、修理ってほら部品変えたりとかいろいろあるんですけど、そうする前に結構あちこちのリサイクルショップがやる荒療治があるんですけど、なんか知ってます？
叩く。
あ、昔はね叩くのもあったんですけどね、今は違うんですよね。もう今言ってる通りですよ。
洗濯、洗濯機、
水洗い、
水洗い、
壊れちゃう、
これがね意外や意外、中にねこう蓋開けるじゃないですか、ホコリとか詰まってたでしょ、でそういったところにね、この水流でバーッとこう洗うわけですよ、もちろん電気切ってますよ、そこじゃ、それで今度それをきちんと乾かすんですよ、で水気を完全に飛ばす、そして電源入れてみたら映ったりするの、
でもそれって映らない場合もあるってことですよね。
もちろんもちろんさ、もちろん、最初に映してみて、例えば映るんだけど絵が変だとか、なんかそういうのはまた別な理由があったりして、ただ単にその映んないとかっていう、そんだけの理由の時はそういう荒療治が意外と効いたりするという、
結局ホコリとかでその、通電ちゃんとしてなかったみたいな、
っていうのが結構あるという、全てじゃないですけどもね、まずやってみるっていう、ただしこれご自分でやるときはあくまで自己責任で、えのき田がそう言っていたからやったらえらいことになったとか言われても困りますので、あくまで自己責任でお願いいたしたいと思いますが、そういう話を今日するのではなくて、テレビとテレビジョンメディアというか、日本のテレビがここまで信用されない時代っていうのはすごいなと私思いになったんですよ、もちろん関西地区ではその関西地区のテレビをじっと毎日見ているじいちゃんばあちゃんがそのテレビに完全に信用してるか洗脳されちゃって、ね、それで、毎日のように出てた吉村っちとかの、言ってることをそのまま真に受けてしまうという、でこうイソジン飲んだりするという、そういう人はいますよ、いますけど、特に若い人はもういわゆるテレビ離れというか、もうテレビ自体を見なくなる、あるいはテレビジョン受像機を持っていない、でその昔だったら例えば NHK でございます、受信料の契約に伺いましたとやってきた、で嘘ついてテレビ持ってませんからとかっつって、するとやっぱどっか心の中に両親の呵責みたいなのあって、後ろで実はやってんだよな、テレビ見てんだけどなと思って、今音消してるから分かんないけどみたいな、でも今本当に持ってない、ないんですよって、パソコンをお持ちでしょ、パソコンで、いやパソコンでも見ませんからって、スマホでお持ちじゃないですか、アンドロイドで見てませんか、ワンセグをとか、私 iPhone ですからと、本当に見てませんっていう、でテレビで今何が流行っていて何の番組をみんな見てるとかっていう、その共通言語としてのテレビが今ほぼほぼ失われてると思うんですよ。
そうですね。
例えば最近でものすごく流行ったドラマって何？最近でこの半年ぐらいで。
ドラゴン桜。
ドラゴン桜がやっぱ流行りましたか？
流行りました。
でドラゴン桜をみんなが見てたですかね？
みんなとはやっぱり。
私ドラゴン桜は第1話と最終回しか見てないんですよ。十分それで話が分かるからすごいなと思いましたけど。
最初と最後
で、最初の最後で全然もう分かっちゃうっていうのすごい。で見てなかったら途中分かんないわけですよ。でも昔ってやっぱそういうドラマってみんなこぞって見てたですよね。学校なんかで。その放送した翌日に昨日見たあれすごかったよねとかってそういう話になっていったわけですけど、今ほぼほぼないじゃないですか。
ないですね。
木田彦さんは最近見てたドラマとかは何かありますか？
あれは見てましたよ。今シーズンじゃなくてその前のシーズン。
なんですか？
大豆田十和子と3人の元夫とか、
あれはカンテレかなんかで、
そうカンテレですね、
作ってたやつですよね、ご覧になってましたか？
それとあの、はい、誰でしたっけ、竹之内豊が出てたあの、
あ、一系のカラス、
そうそうそう、うん、
あ、
そこら辺は見てましたよ。面白かった
ですね。何一つ見てませんね、私はね、
う
ん、
え、面白かったですよ、一系もね、ね、面白かったですね。
いや、だから面白くないとは言ってないですよ。見てないって言ってる。だから、うん、面白い、見たら面白いかもしれないけど、そもそも見てないって、ね、見てない人が多いんですよ、
うん、
ええ、
うん、
でこれはそのバラエティーでもそうだし、
うん、
その何にしてもそうですよ、もう、
うん、
だってそのドラゴン桜が最終回が 20% 超えでしたとかっつって、うん、ね、優秀の美を飾りましたとかっつって、うん、すごいねとかって話なんだけど、どうしても私の過去のいろんな歴史というか、ま、テレビの歴史ですよ、
うん、
視聴率のいろんなことを考えてみると 20% って言ってそこそこの数字でしかないわけですよ、うん、昔は 30% 超えなんてのは当たり前で、うん、40% 超えてすげえなって言ってた、
うん、
20% ですごいのかとか、うん、下手するとね、初回視聴率 5% 超えで、うん、まずまずの 出だしとか、うんうん、5% ってもうダメじゃんそれっていう、もうそんな、ね、そんなですよ、
うん、
で、まあ、もう本当に影響力がどんどんどんどんなくなっていって、
うん、
でそのでこれでいいのかねテレビはと思う、
うん、
でも娯楽がもうだいぶ違いますでしょ昔と。
もちろん
それもあるわけですよね、
もちろん
結局は、
うん、
でもさ、テレビだけじゃなかったからですよ。
でもさ、やっぱすっげえ面白いものをさ、なんかこうバカスカを打ち出すことがもしできたら、
うん、
やっぱお客が戻ってくるっしょ、内容のいいものをやってんだったら、
う
ん、
そうそう、やっぱ結局テレビ見てたけど面白くなくなってできちゃったから離れていったって。
そうですよ、うん、だってその今やってるバラエティーとかさ、それこそ YouTube から出てきたなんかその決定的瞬間をみんなで見ましょうとか、
うん、
なんかどっかで見たやつばっかりじゃん、なんか、うん、ナショナルジオグラフィック TV のどっかあの映像を使ってそれをみんなタレントで見てわーとか驚いてる、うん、驚いてるようなやつとかさ、であとなんか雑学クイズとか、
うん、
なんかもっとあるだろう、他になんかいろんなものがとかって思うけど、
うん、
で深夜帯は深夜帯で全然面白くないし、
うん、
なんかこうベタな芸人が出てきてトークしてたりとか、うん、なんかそこになんかインテリジェンスもクソもないんだよね、なんか、
うん、
でそんなものを各局がこう競ってるっていうか、
うん、
そういうどんぐりの背比べやってたらそれはお客が減るのは分かりきってることで、
うん、
なんでお客をこういうあの取り戻す真剣な技をこう駆使しないのだろうかっていうふうに考えると、結局そこは何が問題かっていうと編成なんですよ、
うん、
番組をどう組み立てていくかっていう、
うん、
で編成がものすごいうるさいことを言ってお前の番組ダメと、
うん、
でそんなねよそでやってるようなものを並べるようだったらお前も使わないよっていうぐらいのことをきちんと言って、
うん、
それで、まあ、ある程度のお金も出して、
うん、
で金がないならないで知恵を使えるようなそういうそのいわゆる文句を言わないというか、
うん、
そんなんでお客来ると思ってんのとか試させるっていうかね、
うん、
なんか実験場みたいなのをこう深夜帯に設けるとか、他に、まあ、昔からやってるやり方あるんですけど、
うん、
いろんなことをやってみるっていうことが大事なのに、なんかものすごい今コンプライアンスとか、
うん、
そのクレームとか、
うん、
そういったものを恐れるあまり、
うん、
なんか何にもできないっていう、
うん、そうですよね、
うん、まあだから結論からするとだったら潰れた方がいいのにっていうのは一つ思いますよ、
うん、
もう使命を果たさなくなってきたならば、もうなんかぶっちゃけ NHK が一個あって、
うん、
NHK が国営放送的にもうあのプロパガンダのニュース流しときゃいいじゃんとかって思うわけ、
うんうん、
でそれ以外のところはもうあのその零細でも何でもいいから、そのノブシみたいな、まあ、うちみたいなメディアがいろんなことをああでもないこうでもないって好き放題やった方がまだなんか選択の余地があるような気もするんですよ、うんうん、でもそれでいいのかなと思うのですがね、うん、で最も疑問に思うのは、北は北海道から南は九州沖縄まで、うん、テレビジョン放送局というのが百何十社あるわけですよ、
うん、
ね、でそこでおそらく平均して100人200人ぐらいの社員がいて、
うん、
でそれ以外の出入り業者とかアルバイトとかいろんな人たちが入れるともっと増えるわけですよ、
うんうん、
で東京とかそのいわゆる東名阪と言われるところとか、
うん、
そのいわゆるキー局準キー局機関局って言われてるところなんかは当然人数も多いし、
うん、
あの力も持ってるわけですけれど、うん、そういったのも含めて そのそれがそのなんで本気を出さないのだろうという、うん、本気を出さない理由はどこにあるんだろうかっていう、うん、でその例えばネットワークもそのまあ日テレの NNN、で TBS の JNN、
うん、
で、フジテレビの FNN、 フジテレビの場合は FNS ですけどね、うん、で、なんだでテレビ朝日系列の ANN があってですよ、うん、それでテレ東系の、ま、昔はメガトンネットって言ったけど、ま、TXN っていうのがあって、うん、でこういうあのネットワークがあってそれぞれで本当に本気で戦おうとはしないのだろうかと思ったりもするわけですよ、うん、であので当然そこに NHK もあるわけだけど、うん、でなんかね全然なんか競争してるようで競争してないよね、
うん、
なんか昔競争してたんですよ。ライバル意識ってものすごくあって、
うん、
なんかこっちのクルーがまあ、例えば私はほらフジテレビのところで仕事してましたから、うん、フジテレビのクルーとして動いてたわけです、うん、でそこにそう日テレのクルーがいるとかテレ朝のクルーがいて、まあ、別にあの闇雲に喧嘩なんかしませんけど、うん、やっぱどっかでやっぱいい絵を撮ろうと思って、うん、そのいいポジションを先にこう先を争って撮るとか、
うん、
なんかそういう結構そこで何バリ雑言の方は浴びせかけたり浴びせかけられたりとかっていうのがあったりとかしたもんだけど、
うん、
なんか今大人らしいですよね、
うん、
これはなんだっけななんかのあれ田村正和さんが亡くなった時に、うん、どっかの YouTuber がその田村正和邸の前に行ってみましたみたいな、ねうん、動画を撮ってて、うん、で各局来てるわけですよその取材班が、うんでそこに何か知らないとあの素人なんだみたいな感じでカメラ持ったやつが兄ちゃんがこう来るわけですよブツブツ言いながら、うん、これはねこう映されてるわけですそのクルーが、
うん、
もう本当にね緊張感のないやつらが、うん、ぼーっとしてて何このカメラみたいな感じで、うん、なんかあの舐められあの素人に舐められてるわけですよ、うん、あれってある種、
うん、
その要はあのある種なんていうのかな笑いというわけではないけれどどっか小バカにされてるわけじゃないですか、うん、メディアが、
うん、
でまあ映すなっては言えないだろうけれど、
うん、
なんかねもうちょっとシャキッとしていたらいいのにとかってちょっと思ったっすよ、
うん、
で今や素人の方がすごいわけじゃない下手すると、
う
ん、
そうですね
YouTuber がいろいろ出てきて
めちゃくちゃ ね試行錯誤してやってますからね
でそうなんだから YouTuber の方のあのライバル意識とか、
うん、すごいですよね
その競争意識とかっていうのを少しはちょっと見習えと、
うん、
まあ決して YouTuber が素晴らしいわけじゃないですよ、
うん、
あでもなんかそういうことはちょっと思うな、
うん
まあ、あの日本のテレビのね生き字引として、まあ、黒柳徹子か木田上優子かと言われてるね
え
あのテレビ創世期から活躍してる木田優子さんいかがでしょうか
創世期じゃないですけどまあ
創世期じゃない
ですまあ確かに私も別にテレビ必ずその時間帯で見てるそういうドラマとかはないんですよね必ずはその何ですかテレビ局であるなんか 7日間半の無料配信とかで自分が見れる時間で見たりとか
TVer とかいろいろね
そう、うん、TVer とかそうですね、うん、あと、うん、そんな何ですか ほとんどテレビはもうBGM じゃないけどなんかつけててなんかちょっと気になったのがあったらちょっとさらっと見たりとかだけど無音にして自分はパソコンで YouTube 見たりとか、
うん、
そんな感じの使い方なのでもう真剣には見てないですね、うん、テレビ今は
うんだからね俺ちょっとね気になる存在が一つあるんですよ、
うん、
はい
ジャパネット
ジャパネット高田
うんあれ高田ですけど、
ね
ええ、ジャパネットテレビができるわけですよ、
うん、
今度
うん
ジャパネットがテレビ局を作るんですよ
もともとね自分のところ自社配信ですよね、ええ、最初から、ええ、
でそれはほらもちろんショップショ、うん、テレショップなんだけど、うん、今度は総合編成なんですよ
へ、ええ、
で関東でも関西でもスタッフを集めてるんですよう
ん、
ええ、 俺も行けばよかったとちょっと思ってんだけ
ど、うん、面白そう、
はい、それで、そこがなんか俺風穴開けんじゃねえかなと思って、
うん、
だって同じことやれない やったって商売になんないし、うん、ね、で例えばビッグカメラが、あ、ビッグカメラだよね、12B、あれはなんだ、11チャンネル、あの BS の、
はいはい、
うん、あ、 BS、 あれは BS11 か、だから12か、うん、12、チャンネル持ってるじゃないですか、
うん、
で、まあ、どっちだったか俺も忘れたけど、で、あれはいまいち成功してないもんね、
うん、で、
俺ジャパネットはね、その上を行くような気がしてて、そうなるとちょっとテレビにちょっと風穴を開ける可能性があるんじゃねえかとちょっと期待してるんですけど、今までここ何十年かでそういうのが新しいメディアが出てきて期待したのは全て裏切られてますから、今回はどうなのかわかりますけど、まあどうなのかなと。ということで、
ジャパネットは広告収入とか取らないで自分のとこでやるから、別にそこまで今のメディアみたいな
広告収入に関しては私知らないです。取るか、取るんじゃないですか。
ああ、取るんか、ええ。だったらまた、
ただ一番のスポンサーはやっぱジャパネットになるでしょうね。
自主、あれだったらなんか好きなことやって、なんか。
好き放題でやれるよ、それ。
うん、だからそれだったらなんかちょっと信じられるかもしれんけど、わからんですね、また。
うん、ただまあ、ただそこで大事なのがやっぱり編成になってくるんですよ。
ええ、
だから、ね、今から30数年前にフジテレビの快進撃があった時、うんうん、であそこで一番その何が強かったかというとやっぱ編成なんですよ。
うん、
編成部に一番の力っていうかその、まあ、集約して、それでアナウンス部にしても何にしても全部編成部の下に置いたんですよね。で編成部 その判断次第で全てを動かせるっていう。で例えばその大事件が発生した時とかにその一気にその番組編成をいじってそこに報道特番をぶち込むことができるんですよね。で他はね大体綱引きがあるんですよ、うん、報道部とあと報道と営業と。あ、困るんだよね、それぐらいの事件でそんなね、うん、特番入れられたらせっかく俺たちがどうやってお前営業でこんだけの金取ってきたか分かんのかよとかって、うん、知らねえよとかってそういうことになるんですけど、うん、でも編成がそこにドーンといると、うん、もういやこれも決めたことから文句言ったってしょうがねえよやるよっつってやっちゃうんですよね、
うんうん、
でだからそれぐらいの力を持ってるテレビっていうのが面白いのに、
うん、
今やフジテレビでさえそうでなくなっちゃいましたからね、
うん、
だからもうどうなんでしょうか、やっぱこれはいずれ月テレが、まあ、天下を、取るしかないなと思ってますね。月テレもいずれは多分チャンネル大佐っていう名前に
また大佐
チャンネル大佐にもういや今から変えたっていいんですけどね、月テレを。
そうですね、もう今から
チャンネル大佐にしちゃう
かした方がいいかもしれない
チャンネル大佐ということで、これで落とすと必ず話が全部適当な話に聞こえるようになるの
そうめちゃめちゃ、
ね、真面目に話した
の、ということでございまして、まあ、テレビはどうなんでしょうか、頑張っていただきたいと思います、うん、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評、皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。